さて、おはようございます。今5時49分、から始めてます。まだ6時くらいまでにしとこうと思います。これは、アドリブ創作落語その第8段か9段ぐらいになるんじゃないかと思うんですがね。今さっきちょっと小ネタを思いつきました。はて、私の、この講談名を何と言うか。そう、先ほどねほぼ決めたところでございます。ちょっと私紅小路のねあの件をちょっといろいろ探っているわけです。ツイッターでね、まあツイッターだけだよ、あの他に探ることはいっぱい何にもないんですけどね、何の縁もございません。というのは私はね実はサプリをねよく今飲んでんの。なんで飲んでるかって、いや昨日の晩も来られたんだけど、あのワーカーさんがやってきてね、まだ起きてんですかって声で来られた。あ、まだじゃなくて今何時って言ったら午前1時なんだね、ほぼね。だからやってきたんだけど、あ、見回りに来ましたってやってきて、あどうぞって、あ、なんだったら来ませんかって、こっちまで来ませんかって言ったけど、いやまだあの他のところ見回りに行かなあかんで言って、それで行っちゃったんだね。後で来なさいよって言ったんだけどね、来なかったね結局ね。なんで、いやというのはね、サプリでは最近調子がいいんだ。そのちょうどねそのサプリをこうなんていうかな、袋から出してね一つにかあ、まあ、集めてたとこだったんだね。全部でね、ほらご覧よって言って、今ここでこんだけの数今から飲もうとしてんだよって言ったらね、うわーなんでそんなすごいのって言って、だいたいこれ40錠ほどあるよね、40錠確かにそれぐらいあるんだよね。この全錠数に直したらそれぐらいある。これ何のためにかって言ったら、前からここの方たちに説明してるのはね、朝一番に医薬品ね、もう強制的にですよ、13種類ほどのやつを12、3錠こう強制的に飲んでるわけだね。まあそのうち、あ、11種類だ、11種類13錠ほど飲む。それで昼1錠それで晩に、なんだ、5種類を6錠ほど飲むんですね。だからそんだけ入れたらすごいでしょ、だいたい20錠いっちゃってるでしょ。医薬品で20錠やられたらかなわんで、サプリで40錠で抑えようという、その副作用をね抑えようというわけでこうやってるようなことだったんですね。これちょっとおかしなやつだと思う、重いかもしれない。それでサプリと競合しないのか、いやいや競合しないようにすればいいんでしょ。だから今までそれをね選んできた。ただねちょっとやっぱりねエビオスとかいうのはまずサプリと思ってやってたらこれ便秘になっちゃうんだね。で成長剤とはいう、あれ生じて、そしてまたタンパク質補給というのでねいいかと思ったんだけど、弊害やっぱりあるやつはねこうやって見繕いながらねこれやめていくことにしてんですよ。だから私自身がねやっぱりその中から数あるサプリの中からね選び取るということだってしてるわけですよ。そうしなきゃダメですよ、人間みんなね。そうしなきゃね、ただサプリだから飲めって言って漫然と飲んでたらそれこそねあのおかしくなる、ね、それで私ね今紅麹のあれね、ギャギャやってるでしょ。あれはねそれはもちろん一人がいいと思いながら飲んでんだったらいいですよ、ね、今まで問題ないよ とても調子いいよということでやられてたらいいんですよ。だけど、ね、今回わけも分からず、まあ、あのいいぞと言われて飲んでた方がきっと亡くなってんだと思うんですよね。それでそういうことはしちゃいかんと思いました。それでね私は今回そこから一つ、私の講談名を手に入れたような感じ。まあね桂なんとかさんというのはたくさんおられました。そしてまた四尺さんとかもおられたね、なんかたくさん面白い人たちいっぱいいましたね。あの人ね桂小米さんという時もあったね。しかし四尺さんとかね、あるいは今回三枝さんが文枝さんになってねまたおられました。自分は創作落語をやるんだってことでその方面に舵を切った。それでもね、あの まあ、やっぱり古典落語のね、あの印象はあったんで、あの一遍作った創作落語は何度も何度も復唱されたんだと思います。しかし私は一度言うたことは二度とようしゃべらんので、アドリブ創作落語という分野を心境を、ど素人的に開いてですね、東四郎ですよ私はね。そして、個人的にこうやって、まあ、発信してるようなことで、ね、誰がこんなのを聞いてバカだなというふうに言ってくれるか知りません。でもね、これを私の持ちネタにしようかと最近考えるようになりました。というのもね、もう本当にろくなことはないからです、最近ね。もう、まあ、ちょっと待ってください。また脱線したらこうか、まずい。この私の講談名を自分なりに考えたんですよね。それで今回のね、ほら、なんとかいう方いたじゃないですか。忘れた。あの、実朝、誰だった、ほら、なんとかいう、あの方漫才師かどうかちょっと知らないんですよ。たったお一人でね、なんかいろいろとやられてる方。上手なパフォーマンスなさることでもあった。あれは、あれだ。綾小路君丸さんって言っておられたですね。この方にあやかって私はね、紅小路綾丸にしようと思いました。紅小路綾丸、どうです私の、講談名。紅小路綾丸、綾丸じゃなくて、紅小路綾丸。まだあの、なんていうかな、さ、あの、かわいそうだねって。しかし、紅小路さん、もし、何も、あの方全然悪くないんだったらさ、気の毒じゃありませんか。だから、紅小路綾丸としただけ。まあ、多分、あの中でね、なんか、コレステロールを下げるような、あの、医薬品系のものに、なんかね、変換するような、体内でそういうような変換するような何かが、あるのかもしれないと思ってですね。まあ、それがまたロスバスタチンとかいうね、ああいったコレス、高コレステロール薬いうんですかね。それに変わるようだったら、もしそのね、服用されてる方がですよ、通常ね、高齢者という方は、ね、いろんなもの調合された医薬品飲んでます。私だっても飲んでますよ、ロスバスタチンね。前はそうだった。ところが今は、ロスゼット配合薬なんてなって、もっと強烈なようになってるらしいんだけど、冗談じゃねえよって、ね、ほんまに、おかげで、コレステロール値がね、この間まで100だったのがね、69まで下げられちゃった。なんでそこまで目の敵にするのってことだけど、あなたの心臓にいいだろうと思ってやってるなんて、嘘ばっかり言うなよ、おめえ、本当にって感じがするんだけどね。わしは医者の方が逆に信用しない。うん、なんでか言ったら、ここまでね、なんていうか、うん、医薬品によっての副作用も大きい、いっぱい抱えてる、患者さんも、私ですよ。私もいないんですよ。例えば、スピルノラクトなんて、おっぱいがね、腫れてきてね、しこりができて、それが触るとすごい痛いんだ。ギャーッと痛くなる。だから、服を着替えるときにね、そこ大概触るじゃない、ピュンピュンと。突起してんだから、おっぱいが。おっぱい、どうぞ、吸ってたんて言ったら偉いなるよ、ね。あ、いや、もう言わないけどさ、言うた途端にビリッとくるから、あんた誰なの、赤ちゃんです。赤ちゃんです。させてあげて。赤ちゃん痛いよ、やめて、やめてってことになるわけよ。これ分かってもらえたらね、この痛みのほどが分かる。それと同じ症状してた人が後から入ってきたね。私のすぐ直後に入ってきた人が同じ症状だった。それで教えてあげたら、この薬がね、どうもおかしいんだって。もしかしたらあなた同じのを飲んでいるようだったら、警戒してちょうだいって言ったの。そしてまたそれは乳がん関係ないから心配しなくていいよって言った。そしたらそれね、早速かかりつけ医のとこ持って行ってね、翌日あたりに持って行っちゃって、ここで戻ってきなり何言うかって、あれは薬害やったって。薬害、薬害ね。ああ、昔なんかそんな話が、いや、つい最近もあったかもしれないけど、南麻布病とかさ、あれ薬害とかなんか言ってたんじゃなかったっけな、あの頃のあれ、ワードがやっと出てきたかと思ってね。副作用って彼には言ってたんだけどね。 あ、薬害、おそこまで言う医者がいたのかと思った。まあそういう医者がいたかどうか知りません、その人がもともと知ってた言葉だったかもしれませんけどね、そうおっしゃった。そしてまあ薬を見直してもらったっておっしゃってたね。あんたよかったね、うちの医者に 何を言ったってがんとしてあの取り下げようとしないんで、あの利尿剤の一つでもね3種類飲ましたされててね、朝晩飲んでるやつはその今のスピルノラクトンだった。だからこれね確かにねおっぱいが腫れてきてからまた引っ込んだりするのよ、これは引っ込んだり腫れたりを繰り返してんのこれで、医者のとこ持って行ってそれでその時見せたんだね、片方だけしか腫れてねえからもう一方が腫れてなきゃおかしいっていう、なんでやねんこっちしぼんだんやって、もうどうにもならないの、変な医者でなこれ。だから頑固で、しかも自分の保険にかけてなんだかんだ絶対に譲れない。ところがそいつなんだか言ったら、その私が前に、まあ、向こうの方でね別のところでかかってた医者、これのコピーなんだね、ほとんどね。だからほとんどコピーさんが何も言うたってこんな苔にへたくりもありやしのように若造のくせこの野郎ってってなことになっちゃったんですよ。それで今度転院することになってね、さあその先がまたお金おいお金とか物件にしてもらうことになっちまったけど問題ねえだろうな、その前にさっさとここ出りゃいいんだってことになって、思いにもなってるようなことです。あれあかゆくなってきたよ、うん、また足の甲がかゆくなってきた、これ全然ねこれも出たり、はい、あのかゆみがね出たり引っ込んだりしてるの。ちょっとなぜかといったら、かゆみが出たらステロイド剤のね2度の軟膏を乗るんだよ、第上から2番目のね強いやつ。そしたら確かに治るんだね。そしてまだこれがまたまあそう 4,5 日後にまたかゆくなってくるんかね、なんかそんなことをこれでもぐらたたきやってるようなことだ。今一番問題なのは3箇所あるよ、足ばかり、足の甲にあの左右ね1箇所1箇所、それで、うん、右のふくらはぎのとこだね、だからふくらはぎの手前にしょぼんでるよ、またこれが膨らんでくるんだよな。またそれで、まあ、あのステロイド剤っていうのは危ないでしょ、連用するとね。だからもぐらたたきのように1箇所乗ったらまたしばらくやめてやってんだけどね、次が出たらまた塗るでしょ。だから結局そう2日3日大きいぐらいにこう塗ったようなことだから、これでいいのかどうかは分からんのだ。で根本になる菌をあのなんか特定しようとしてくれたようだけど、あれキリナス菌の粒ってで私の湿疹も治っちゃったからまあいいやという思いもあるんですね。まあ本当にここら辺の医者はなんか一遍来て二度目は行こうやろうというしないというね、何か悪い病気でも持ってるのかなと違うか、うん、もうそんな思いもあったり、そしてしかも私の足はねもうなんていうか発火してし始めての発火、白くねまあなんていうか吹き出物みたいなの出てきたら白いのになってね、やがてこれがそうだ、そういえば私は玉手箱の箱を今半分開けたとこかもしれない、だからその煙に当たってね足から順番に白くなり、そしてやがては灰になってね崩れ落ちるんかなとこうね思ってるようなことですね。これ浦島太郎さんね、浦島効果ってんだよこれね、知ってるね浦島効果って、これ2つ目の浦島効果わかるよね、だんだんと発火していくの玉手箱開けるからだよこれね、もうこんなとこいろいろ嫌だってことで思い出の竜宮城を思い出しながらこう今ね玉手箱の 箱をちょっと紐解いて、そしたらもやーっとこう煙が出てくるんじゃない、ああこれ開けてしもたらで私は全身灰になって崩れるんだなという思いをしながらね、もうちょっとだけ開けたらふわーんとなったやつが足に絡んで、あらあらあら真っ白けじゃん、白くなっちゃったよ、なんで発火現象、そう灰になりつつある灰化現象っていうのがね、ああそしてまた、うん、ガリガリに痩せてるのが足がどうだこれすごいじゃない、だってむくんでた頃だったらパンパンに腫れてたのにさ今全然その腫れがもうなければ何にもない、そう今ね私が高校時代にねこんなんだったなというスタイルに今なってきて、とても調子いいんだよな、体の調子は だから1日4キロぐらいは軽く歩く。まあもちろんもっと歩けるよ。ね、歩くこともその気があったら歩くし、そしてまた、なんていうかな、あれだよ、あのスクワットはまあ日に30回目指してるんだけど、昨日10回で終わっちゃった。それからなんだ、そう、あれは45センチぐらいの階段、このまあ言えば、まあ腰掛けがあるんだけどね、これは階段上りに持ってこいだと思ってね、片足10回、もう片足10回って感じでやろうとして やってたのよ。なかなか大変だよこれね、あの上までぐっと上体持ち上げるの大変だけど、これ一番きついね、やっぱりね。腹筋なんか10回20回軽いね、もう今ね。だからもうすごくあれなんですよ、結構体調良くなってる。これもやはりね、サプリのおかげかなとは思ってるんです。さて、まあそれで、まあ、私の今の講談名は紅麹謝ろ、これなかなかいいかと思って、紅麹謝れと言ったら、これ、うん、あの紅麹を謝る、サプリに謝れと言ってるもんでしょ。あるいは小林さんに申し訳ないね。だからここはね、講談名として、そう、紅麹謝ろ、どうでしょうか。こんな人いたかね、もしかして。いたらちょっとね、あの謝らなきゃいけないです。もうすでに私そうだよと言われたら。でもまあ、素人の人間だからね、何を名乗って言ってもいいじゃないかと。講談名、紅麹謝ろ。一ついい名前が手に入ったかなというところで、これでお開きにしようと思います。はい、それではね、今66分になりました。それでは。